今朝のメッセージはクレイ・ファウラーさん兄弟がメッセージをしてくださいます。クレイさんとエミリーさんは先週からクラス、この教会における合祀の働きですねが始まっています。今朝もエミリーさんのミュージッククラスがありました。今朝のメッセージは私についてきなさいというメッセージです。で、私が通訳させていただくんですが、原稿に目を通したときに深いメッセージだというふうに思いましたので、それをうまく通訳できるかどうかが問題でありますけれども、何度か出てくる言葉で、これはちょっと難しい言葉だから別な簡単な言葉に変えられないかというふうに聞いてみたんですけれども、でいくつか候補が出てきて、でこの場合はこれが書ける、この場合はこっちが書けるという、なかなかぴったりした言葉がなかったんですけれども、それで、インターネットで見てみるとその言葉が出てきたので、ですから使われている言葉なんだなっていう、最近、この社会の中で生活するにおいて、重要視されている言葉なのかなというふうに思いました。日本語訳にすると人間的充実っていう表現でした。でクレイさんがインターネットの翻訳のソフトで翻訳した場合に出た言葉が、人間の繁栄という、ですから人間が人間らしく、神様に似るものとして作られた人間が人間らしく生きる、そして実を結ぶ、栄える、繁栄する、そういう言葉が繰り返してできますので、そのことを頭の片隅に置いておいていただければというふうに思います。それではクレイさんお願いします。
Good morning to you all. I am honored to be up here this morning, and I bring greetings from our brothers and sisters in Memphis, Tennessee. Many people there are praying for you, as we know that you have been praying for us. It's truly reassuring to know that even though we might be physically far apart, we can be connected so closely in the Holy Spirit.Emily and I give you our warmest thanks for your hospitality and generosity, and we pray that our time here will bring God the glory most of all.
皆さんおはようございます。テネシー州メンフィスの兄弟姉妹からご挨拶を申し上げます。皆さんが私たちのために祈ってくださっているように、メンフィスでも多くの人々が皆さんのために祈っています。遠く離れていても聖霊によって密接につながっていられるということは本当に、心強いことです。エミリーと私は、皆様の、温かい歓迎とご親切に心から感謝し、ここでの私たちの時間が何よりも神に栄光をもたらすことになるように祈ります。
Once upon a time, I played the French horn in a wind ensemble band. It was an experience which I still cherish, and it is where I would like to begin this morning. Maybe you have played in a musical ensemble before, or attended a concert of a symphony orchestra, or maybe you simply enjoy video and audio recordings of classical music on your own. Most of us, at the very least, have seen enough of these musical groups to understand how they function.
昔私は吹奏楽部でフレンチホルンを吹いていました。それは今でも大切にしている経験です。今朝はそこから始めたいと思います。もしかしたら皆さんもアンサンブルで演奏したことがあるかもしれないし、交響楽団のコンサートに行ったことがあるかもしれません。あるいはビデオを 録音を通してクラシック音楽を楽しんでいるかもしれません。私たちのほとんどは少なくとも楽団がどのように機能するかを理解していると思います。
All of the musicians dressed in their various clothes that reflect their individual backgrounds and their personalities, they add their particular instrument to and part to the symphonic whole. Each person is essential. Each one is playing their own instrument, adding what they can do well in a way that nobody else can quite do. Each one brings a different artistic skill, a different giftedness, different emotions as they play. Yet they play together with one sound so beautifully.
音楽家たちは皆さまざまな服装に身を包み、それぞれの経験や個性を生かし、特定の楽器のパートをシンフォニー全体に提供します。楽団の一人一人が必要不可欠な存在です。それぞれが自分の楽器を演奏し、他の誰にもできない方法で自分のできることを提供します。それぞれが異なる芸術的技術、異なる才能、そして異なる感情を加え合わせることによって、全体の演奏は一つの美しい音を作り出します。
Despite there being a wide range of instruments which sound very different from each other, they join together as one community for the single purpose of creating beautiful music. In fact, it is their diversity which allows room for each person to be so significant and needed. But by working together in harmony, they achieve a sort of musical unity that can stir the emotions of those who are listening.
様々な楽器があり、その音色はそれぞれ全く異なるにもかかわらず、美しい音楽を作り出すという、たった一つの目的のために彼らは一つの共同体として団結します。実際、多様性があるからこそ一人一人が重要で必要とされ、ハーモニーを奏で、音楽的に一つとなって聴いている人々の感情を揺さぶるような体験を作り出します。
This is a beautiful example of human flourishing. At the same time,We witness the efforts of the one as well as the many. At the same time, we recognize what is unique and what is common. We see that the contributions to the whole produce creative and passionate music that can become very meaningful as we experience it.
これは人間的充実あるいは繁栄ですね。の一つの美しい例です。同時に私たちは一人の人の努力と多数の人々の努力を目の当たりにします。同時に私たちは何がユニークで何が共通であるかを認識します。それぞれの全体への貢献が創造的で情熱的な音楽を生み出し、とても有意義な体験となります。
This type of human flourishing is found across all cultures and all times. Sometimes it is formal, and sometimes it is informal. Sometimes it is public, but sometimes it's private. Sometimes it involves very common experiences, but sometimes it's quite exceptional. Flourishing can happen at home, within families, on the athletic field, in a business meeting,in positions of hospitality, in both rich and poor contexts, and in any language or circumstance. The capacity to flourish is built in for every person.
このような人間的充実はあらゆる文化、あらゆる時代に見られます。 フォーマルなこともあればインフォーマルなこともあります。公の場であることもあれば個人的な場であることもあります。ごく一般的な体験も経験もあれば極めて例外的なものもあります。家庭でも家族内でも運動場でも商談の場でももてなしの場でも豊かな環境でも貧しい環境でもそしてどのような言語や状況でも人間的充実の体験は起こりうるのです。人間的充実をもたらす能力は全ての人に備わっています。
The God made known in scripture and incarnate in Jesus Christ desires flourishing people who live in a flourishing world. Human flourishing is God's intention and his commitment. In fact, God created humans in such a way that they flourish best when they co-labor with him toward that end. The extent to which we respond positively to this desire of God is an important issue to think about.
聖書を通してまたイエス・キリストが人となられたことによってご自分を示された神は人々が人間を充実させる世の中で人間として繁栄することを望んでおられます。人間的充実は神の意図であり神の決意です。実際神は人間がその人間的充実という目的に向かって神と共に作業するとき最もよく反映できるように人間を創造されました。この神の願いに私たちがどれだけ積極的に応えているかが重要な問題です。
Sadly, the Bible narrative contains many stories that tell about how humans have undermined God's plan for human flourishing, beginning all the way back in the Garden of EdenAnd continuing right up through the gospel narratives, we read about how human ancestors replaced God's plan with their own ideas about how to flourish as human beings. And we also read about the devastating consequences that usually result from such choices as well.
悲しいことに、聖書には人間が人間の繁栄のための神の計画をどれだけ軽んじ台無しにしてきたかを示す記録が数多く含まれています。エデンの園に始まり福音書の物語に至るまで私たちの先祖が人間として繁栄するための神の計画を自分たちの考えに置き換えてしまったことが語られています。またそのような人間の誤った選択が大抵破滅的な結果をもたらすことについても読むことができます。
Right alongside those stories, however, the Bible tells the long and never-ending story of how God relentlessly pursues us in faithfulness and love. The everlasting communion of the Father, the Son, and the Holy Spirit is a flourishing of its own. And from the overflow of that flourishing, we find hope and salvation. God desires for humans to flourish in ways that he created us to.
しかし聖書はそうした人間の物語と並行して神が真実と愛を持って絶えず私たちを追い求め続けるという終わることのない神の愛の物語を語っています。父と子と聖霊の永遠の交わりはそれ自体が繁栄でありそこから溢れ出る繁栄に私たちの希望と救いがあります。神が人間を創造された時に意図された生き方、人間が繁栄することを望んでおられます。
We, as part of Jesus' church, are intended to be tangible evidence of God's desire for the world, you and I, together. The church. This is our calling as followers of Jesus.As a church, we respond to God's calling and we show everyone around us the way to the true purpose of human life. The Word made flesh in Jesus Christ shows through us. We are the primary evidence to the rest of the world that God's version of human flourishing includes love, grace, and truth in Jesus through the Holy Spirit.
イエス様の教会の一員である私たちは、世界に対する神の願いを具体的に示す生きた証と、神様はそのようにされました。あなたと私、共に教会としてです。これがイエス様に従って生きる私たちの使命です。教会として私たちは神の召しに応えて、周りの人々に人間の本当の目的への道を示すのです。イエス・キリストにおいて人となられた神の言葉は、私たちを通して示されます。私たちこそ神が初めから意図された人間的充実の中に、イエス様の愛と恵みと真理が含まれていることを聖霊によって世界の人々に示す神の重要な証拠なのです。
The heart of God's call for humans is that we receive God's love for us and for the world, and that we in turn live out that love in the world around us. It's the foundation on which Jesus says in Matthew 22, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments.
神の人間に対する招きの中心は、私たちが自分と世界のために神の愛を受け取り、その愛を世の中で実践することです。イエス様はマタイによる福音書22章で言われました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めも、それと同じように大切です。律法全体と預言者とが、聖書全体ということですね。この二つの戒めにかかっているのです。
We are made to love the Lord and our neighbors. Our call is to love our communion with God, yes. But our call is also to look at the world around us with the same type of love and compassion that God does. It should become the defining characteristic of our identity, for our community, and for everything we do.
私たちは主と隣人を愛するように作られています。私たちの使命は神との交わりを愛することであるのは確かですけれども、同時に神と同じ愛と憐れみを持って私たちの周りの世界をの人々を見るということです。この愛こそが私たちの教会、そして私たちの言動のすべてを支配し、他の人々とクリスチャンを区別する決定的な特徴であるはずです。
In Matthew chapter 5 Jesus said You are the light of the worldA town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp, put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So we are to live our lives as ambassadors of God's kingdom.
マタイによる福音書5章でイエス様はこのようにも言われました。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりをつけてそれを松の下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。マタイ5章14節から16節です。神に任命され、神の国を代表する大使として生きるのが私たちの仕事です。
This is our primary call, God's call to each one of us. The narrative of scripture overwhelmingly illustrates that God is not a deity primarily concerned with ideas and forms. Those are important, of course. However, God is more concerned with expressing His love and pursuing relationship with us. The fullness of God's pursuit of us is shown through His promising, pursuing, calling, engaging, revealing, sustaining, comforting, and redeeming us. The Bible is overflowing with examples of grace demonstrated and truth performed.
それが私たちの最も重要な使命です。私たち一人一人に対する神の召しです。聖書は神が観念や形を重要視する神ではないことを示しています。もちろんそれらも大切です。しかし神はご自身の愛を示し、私たちとの関係を追求することをより大切にしておられます。私たちに対する神の熱意のすごさは、神が私たちに与えられた約束、追求、呼びかけ、関わり、啓示、支え、慰め、贖いなどを通して示されています。神は、聖書は神の恵みが現れ、真理が実行された例であふれています。
The first and second commandments, as identified by Jesus, to love God and love your neighbor, are a calling. They guide the way that we conduct our lives as God intends them to be lived. We find our lives by losing them in these particular ways. The people of God, by the power of the Holy Spirit, are meant to be the hope of the world, the model for all humanity. We are also the living defense of the faith that God is present and that God's loving purposes will come to pass.
神を愛し、隣人を愛するというイエス様が示された第一と第二の戒めが私たちの使命です。これらの戒めは神が意図されたように私たちが人生を歩むための指針です。私たちは神に従い、自分中心の人生を失うことによって自分の本当の人生を見出します。神の民は聖霊の力によって世界の希望となり、全人類の模範となるように意図されています。私たちはまた神がおられ、神の愛に満ちた目的が必ず実現するという信仰、それを生きることによって弁護するものでもあります。
Often we forget to live with this calling in mind. We are not perfect, and sin invades our thinking and behavior. We get distracted by all the complexities of daily life and the burdens of living in a broken world. We, like our ancestors of old, sometimes decide we know better, and when it comes to identifying what makes humans flourish, and we pay the price for these decisions in our walk.
私たちはしばしばこの証明を優先して生きることを忘れてしまいます。私たちは完全ではないし、罪は私たちの考えや行動に侵入してきます。日常生活のごたごたや壊れた世界に生きる重荷に気を取られてしまいます。私たちは昔の先祖のように何が人間を繁栄させるかを知っているにもかかわらず、それに反する決断をしてしまいます。その場合、私たちはそれらの決断の代償を払うことになります。
The church also pays a price when we fall short as well. Many outside the church look at us and see only our faults and inability to follow Christ completely. Our identities as bright, uncovered lights.Have been obscured by our unwillingness to follow Jesus in everything we do. Our calling sort of slips through our fingers as we instead focus on programs and buildings and classes, projects and budgets.
教会も同様で、自分たちの失敗の代償を払います。教会の外の 多くの人々は私たちを見て、私たちの欠点やキリストに完全に従うことができない不完全な点ばかりを見ます。私たちが普段の生活の中で全てにおいてイエス様に従おうとしないときに、本来光り輝くはずの光が隠れてしまいます。私たちの使命が砂のように私たちの指から滑り落ちてしまい、その代わりとして私たちは教会のプログラム、建物、クラス、プロジェクト、予算などに目を向けるようになります。
Programs, buildings, classes, projects and budgets, they're important. However, we cannot allow them to overshadow our primary call to pursue relationships with the unbelievers around us. That is what God pursues so persistently. So we should as well. The world around us knows why salt and light are good in a physical sense. And since they are created in God's image, they will be drawn to salt and light in the spiritual sense as well.
プログラム、建物、クラス、プロジェクト、予算は重要です。しかしそれらが私たちの周りにいる未信者の方々との関係を追求するという私たちの主要な使命を追い隠してしまうことは許されません。それは神が追い求めておられることであり、私たちもそうあるべきです。私たちの周りの人々は物質的な塩と光の大切さを知っています。それだけでなく、神の形に創造された彼らは霊的な塩と光の大切さを知り、それらによって引き寄せられます。
In March of 2013, the Catholic Church elected Jorge Bergoglio of Argentina to become Pope Francis.He chose Francis as his papal name in honor of Saint Francis of Assisi, and he is beloved for his humility and emphasis on God's mercy. During his first days as Pope, the world watched as he washed feet, cared for the poor, and reaffirmed the basic vocation of the Church as the presence of Christ in the world.
2013年3月にローマカトリック教会はアルゼンチンのホルヘ・ボゴリオを公共フランシスコ、教皇フランシスコに選出しました。新しい法王はその謙虚さと神の憐れみを強調する姿勢で愛されているアッシシの聖フランシスコに敬意を表して、自分の法王名にフランシスコを選びました。フランシスコが法王に就任した最初の数日間、全世界が見守る中、フランシスコは人々の足を洗い、貧しい人々に心を配り、この世におられるキリストを世に示すという教会の基本的な使命を再確認しました。
The world was shocked by what they saw. They expected to see another pope surrounded by the trappings and power of the Catholic Church.Maneuvering deftly with defensiveness, crafty words, and great posturing. But suddenly they were confronted with what appeared to be a genuine disciple of Christ. He didn't merely represent church power, but he lived what the church claims is its calling. It was enough of a shock that Time magazine made him as the 2013 person of the year. Why did they do that? He was simply...Living as a follower of Jesus, but that matters. The world recognizes it when they see it.
世界中が衝撃を受けました。人々はカトリック教会の厳かな装飾と権力に取り囲まれ、弁明や狡猾な言葉や尊厳な振る舞いの法を教皇を見るものと思っていました。ところが突然彼らは本物のキリストの弟子であるかのような人物を目の前にしたのです。彼は単に教会の権力を代弁するのではなく、教会がその使命だと主張する教えを生きたのです。それはタイムズ紙が2013年のパーソン・オブ・ザ・イヤー、その 都市の人物にフランシスコ法を選んだほどの衝撃でした。なぜそうなったのでしょう。彼はただイエスに従う者として生きようとしただけですが、世界はそれを見てそれを理解したということだと思います。
It's ironic that what Pope Francis does draws such dramatic attention. He's simply doing what every Christian's meant to be doing. It's shocking because in that context, it's so unusual. It gives us an opportunity to step back and think about ourselves. Are we living in a way that shows the world around us what Christ looks like? Or would those who pass by on the street be surprised if they saw us loving them as Christ does?
フランシスコ法王の行動がこれほど劇的な注目を集めるのは皮肉なことです。フランシスコは全てのクリスチャンがやるべきことをやっただけです。衝撃的なのは法王として公の場でそれを行ったということです。それは私たちが一歩引いて自分自身について考える機会を与えてくれます。私たちはキリストの姿を周囲に示すような生き方をしているでしょうか。あるいは道ですれ違う人たちが驚くような愛を示しているでしょうか。
Sometimes the church just seems unusual. We have odd habits, ways of talking, attitudes, potluck meals, and whatever else. Every church is uniquely particular, and you can sort of smell it as soon as you walk in the door. Every human group develops this characteristic. The point isn't whether or not we're odd.I can confirm for you that we are. Rather, the question we should be asking is, are we odd because we imitate Christ?
教会は時々、外部から見て普通でないように見えます。私たちには奇妙な習慣、話し方、態度、愛参会やその他諸々があります。どの教会にも独特な特徴があり、ドアを開けるとすぐにその匂いに気づきます。人間の集団には必ずそのような特徴があります。重要なのは私たちが変わっているかどうかではありません。私たちは確かに変わっています。そうではなくて私たちが問うべきことは、私たちはキリストに見習っているから変わっているのかどうかということです。
The vocation of every Christian is to live outis to live as a follower of Jesus today. In every aspect of life, whether small or large, we're to seek to live out the grace and truth of Jesus. This is our calling. Put simply, this is the exact call Jesus made to all of his disciples. Follow me. Peter wasn't Matthew. Matthew wasn't James or John.Each of them followed Jesus in a manner unique to his own life. But they all had the same basic vocation. This is the clear, unifying call to those trying to be disciples of Jesus.
全てのクリスチャンの証明は、今日、キリストに従う者、また弟子として生きることです。大小を問わず、人生のあらゆる場面で、イエス様の恵みと真理を生きようと努めることです。これが私たちの召しであり使命です。簡単に言えば、イエス様が全ての弟子たちに呼びかけられておられるのは、私についてきなさいということです。ペテロはマタイではありません。マタイはヤコブやヨハネではありませんでした。彼らはそれぞれ独自の方法でイエス様に従いましたが、基本的には同じでした。それはイエス様の弟子になろうとする全ての者たちへの明確で、一つの呼びかけです。
As we learn to follow Jesus, it's important to consider where we start. We aren't generic robots programmed to follow Jesus. We're people with histories, personalities, relationships, and much more. As we grow more Christ-like in our walk, we must do so right in the middle of this existing context. Each of us is a child of parents, maybe a sibling to someone. We all have friends, co-workers, and others that we interact with frequently. Following Jesus starts with learning to see these people again for the first time, as they are made and loved by God.
私たちがイエス様に従うことを学ぶとき、どこから始めるかを考えることが重要です。私たちはイエス様に従うようにプログラムされたロボットではありません。私たちはそれぞれ歴史、人格、人間関係、その他多くのものを持った人間です。私たちがキリストに似た歩みを深めていくのは、それぞれ置かれた場所においてです。私たち一人一人は、親のから生まれた子供であり、もしかしたら誰かの兄弟であるかもしれません。私たちは皆、友人や同僚など、頻繁に関わる人がいます。イエス様に従うとは、それらの人々を神によって作られ愛されている人々として改めて見直すことから始まります。
This is where our calling gets challenging. Sometimes people are annoying to us. We're interested only in themselves, or they reject us because of our faith. It's here, in the middle of ordinary life, where we learn to follow Jesus.By learning to love and serve those around us. This will be true throughout our lives as disciples. We will never be called to do less. And sometimes this can feel like the hardest part of all.
ここが私たちの証明が困難になるところです。時に人々は私たちをイライラさせます。自分のことしか考えていなかったり、私たちの信仰を恐れて拒絶したりする人たちがいます。このような日常生活の中でこそ、私たちは周りの人々を愛し、使えることを学ぶことによって、イエス様に従うことを学ぶのです。このことは、弟子として生きる限り続くことです。私たちは決してそれ以下のことを求められることはありません。時にはそれが最も難しいことのように感じられることもあります。
Jesus began his earthly ministry by proclaiming that the kingdom of heaven has come near. This is because Jesus himself had drawn near. Whether it was the woman caught in adultery, or a group of children wanting to be near him, a leper crying out for help, or one of his disciples asking all the wrong questions, Jesus was present with them and always building relationships with whomever crossed his path.
イエスは地上での宣教を天の御国は近づいたと宣言することから始められました。イエス様がご自身がイエス様ご自身が近づかれたからです。会員で捕らえられた女性であろうと、近くに来たがる子供たちであろうと、助けを求めて泣き叫ぶ病人であろうと、間違った質問をする弟子の一人であろうと、イエス様は彼らと共におられ、出会った誰とでも常に関係を築いておられました。
We as the church declare Jesus' kingdom, and we enact that declaration as his devoted people. This is a grand and far-reaching proclamation. However, it's played out in the small,and ordinary details of our daily lives far more often than in big flashy events. Our gifts and our context help shape our contributions to the life of the church, and it's important for us to explore how we can better use them to influence those around us.
私たちは教会として、イエス様の王国を宣言し、イエス様の献身的な民としてその宣言を実行します。これは壮大で広範囲に及ぶ宣言です。しかしこの宣言は派手で大規模なイベントよりも 私たちの日常生活における小さな、そして平凡なところにおいて実行されることの方がはるかに多いです。私たちの異なった賜物や背景は、教会生活に貢献し、役立つものです。私たちは周りの人々に良い影響を与えるために、それらをうまく使えるように求めることが重要です。
In terms of our musical beginning, it's important for us to individually learn how to play our parts. The better we can do that, the easier it will be for us to join in the symphony of sound that is Christ's church. We must be careful though to not allow our individual playingto overshadow the sweet music that we are creating as a community.
私たちの音楽の話に戻って考えてみますと、各自が自分のパートをどのように演奏するかを学ぶことが重要です。それがうまくできればできるほど、キリストの教会というシンフォニーに合わせやすくなります。しかし注意しなければならないのは、私たち個人の演奏が私たちが共同体として作り出そうとしている美しいシンフォニーを覆い隠してしまわないようにすることです。
Jesus simply calls us to come, follow me. As we learn how to follow him better, let's remember that Jesus always valued building relationships with the people around him. It's through these small daily interactions that the kingdom of God will be revealed.Amen.
私たちは、私たち、イエス様は私たち一人一人に私についてきなさいという単純明快な招きを与えてくださっています。私たちがイエス様によりよく従おうとするときに、イエス様が常に周りの人々との関係を築くことを大切にしていたことを思い出しましょう。そのような日々の小さなやり取りを通してこそ、神の御国は表されます。